バスケットオークラジオ、
はい、皆さんおはこんばんちは。第384回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのも岸と
文吉です。
どうも
こんにちは。
こんにちは。珍しい時間で10月13日、台風一過の関西、16時ジャストというところでございます。
はい、
はい、どうでしたか台風は。
まあ、私のところは、まあ、マンションの3階っていうことと、
うん、
川もまあ700-800メートル先ぐらいのところにあるんですけど、そこは結構大きな堤防みたいになってて、
うんうんうん、
そこを超えることがなかったんで。
あ、そう。
ええ、ただ2つ駅隣の武蔵小杉とかのあたりはもうニュースにも出るぐらい駅周辺が水浸しになってて。
すごかったよね。
そうですね、
うんうんうん、
仕事も土日私もともと休み取ってたんですけど、
うん、
あの土曜日はもう私今の会社勤めて初めて、
うん、
もうあの例外なしの休みと、
うん、お
いう形になりまして。
すごいね。
むしろ今日行ってる人が昨日の後始末で大変だったりするのかなって気もするんですけど、
うんうんうんうん、確かに、はい。会社の方の惨状はどうなの。むちゃくちゃなってんの。
いやそんなことはないと思うんですけど、ね、
大丈夫っぽいね。よかった。
1階にある1階がフロアになってってる視点が多分あんまりないので、
うんうんうんうん、
多分なんとかなってんじゃないかなとは思うんですよね。
よかった。僕はちょっと心配になってね、キリ君に電話したんですよ。
あ、
大丈夫っつって。ちょっとなんとか失礼やけど、まあ関西あんまりすごくなかったので、うん、軽い気持ちで様子を聞いてみたんですけど、
見た方の方が被害は多かったし、
うん、もう悲壮な状況です。なんかこうレポートしてくれましたね。
うん、
なんか目の前に川が流れてるらしくて、
あ、
そこがもう見たことないぐらいの水量で恐ろしいと、
うん
うん、あ、決壊するかもしれないとか言って
ですよね、うん、だからパソコンとかの電源とか一応抜けって私も出てましたし、まあシートとかかぶせないといけないね、
うん、
企業さんとかもいっぱいあると思うんですけど。
そうよね。
私は幸い何事もなくことで、
うん、よかった、
はい。
サッカーもね、開催されることになりましたしね。
ラグビーも、うん、そうですね。
あ、サッカーちゃう、ラグビー、うん、
うん、そうですね、
うんうんうん、
その周辺は結構水浸しになってるみたいなんですよ、
うん、
新横浜。ただ遊水地の代わりになるっていう形で作られてる公園みたいになってるみたいな。
なるほど。
だからまあそれは想定内っていうところらしいんですけどね。
まあでもバストラスタッフ安全で良かったですけど、やっぱり被害に遭われてる皆さんね、
はい、
はあ、頑張ってくださいということを一言添えてのオープニングにしたいと思います。
はい、
はい、さてさて、今日はどんなことを教えてくれるのかな。
まずですね、
うん、
前回の収録を終えてすぐかその前ぐらいに、
うん、
私がちょこっとだけいい順位出したみたいですよぐらいにちょこっとだけ喋った、う
ん、いい順位、
いい順位で終わったっていうことを、うん、300、そのこの前の私が出た時にちょこっとだけ触れたんですけど、
うんうんうん、
3x3 の、
うんうんうんうん、
アンダー23のワールドカップ、
はい、
でこれ女子の方が、
うん、
なんと決勝まで行きまして、
すごいな、世界でしょ。
で決勝の相手はロシア、はい、
おお、ロシアなんだ。
フィールがでかいですよね、ロシアと決勝で対戦なんてね、
う
ん、
おお、
スコアは19対14でなんと優勝という。
すげえ。
これね、カテゴリー問わずフィバで世界一取ったのは初らしいですよね。
ああ、そうなんだ。
もう昔から、もうずっと昔から通して、
すごいな
ね。え、ちなみにメンバーなんですけど、
うんうんうん、
まずは、うん、三菱コアラーズの西岡理沙選手、
うんうんうんうん、
大阪桐蔭出身の選手ですね、うんうん、センター、
うんうん、
でもう一人が、トヨタアンテロープの、
うんうん、
マウリー・ステファニー、妹の方ですね、
うん、ステファニー、ね、マウリー・ステファニーね、
うん、であとは、トヨタの、うん、これポイントガードやってる山本麻衣選手ですね、
うん、
まあ、オーカー出身の、もうパスめっちゃうまい、
うんうんうんうん、
ファンタジースタジックパスを女子でもやってしまうタイプのポイント、
うん、
でもう一人が永田萌選手って言って、これあの東京医療保健大学ですね、
うん、
この選ばれる基準がよく分かんないところもありますけども、
うんうん、
まあ、その選手4選手で、世界一を取ったと。
なるほど。
でこれに今度フルの方の 年齢制限なしの出てるメンバーとか、うん、まあ西岡選手には確かフルの方でも出てましたけど、
うん、
そうですね、これにもう全部のフルメンバーってなるとね、またオリンピックに向けての最終予選とか例えば出ることになったとすれば誰が選ばれるのかっていうのは非常にこれ選考難しいところだと思うんです
よ。なるほど、
はい、
選考難しいけどここのメンバーに選ばれて世界を取ったってことは個人にポイントがついてるよね。
はい、
これがやっぱりすごいことだよね。
確か山本麻衣選手が今日本の女子の中でもともと1位か2位だったんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、そこにまたつくってことなのか、
うん、
うん、って話だと思うんですけど、
すごいよね、すごいすごい、うん、えげつないニュース飛び込んできてますね。
そうですね、これ動画でねところどころは見れたんですよ、
うんうんうん、
もうね展開早すぎ。
ああそう、
あのね、まあ私そのなんていうんだ、あの六本木ヒルズでのねファイナル、
うん、
女子も男子も見てたわけですけど、
うんうんうんうん、
どのあれよりもなんか展開が早かったように見えましたね。
どのチームより
手踏むか踏まないかでもうすぐそこでロールターンしてそのまま攻めていっちゃうみたいな感じなんで、私がこうラインの外出たらもう一応 OK って形で、うん、その足を軸にしてくるんって反転してそのままドリブルでカットインしてっちゃうっていうのをずっと続けてるから、よく体力持つなっていうのと、
いや、まあ、本当に
まあ普通の人間の感覚で言っちゃいけないですけど、ね、まあそこがまあとにかくものすごいなっていう展開の速さと、
やっぱりそういうこうなんていうんかな、こう 3x3 ってまだ戦術的なとこ確立してないんでしょ、
はい、まあ多分そうなんでしょう ね
それ戦術の一つだよねおそらく、
うん、最近ねただその手の動画がすごく多いので、
うんうんうんうん、
世界基準になってるんですよね。
そうなの、
もうトップに戻してゆっくりそこからまたセットして攻めるとかっていうんじゃなくて、
うんうん、
まあ、リバウンド取って一回外に出した瞬間にすぐターンしてガーっていっちゃうっていう、
うん
うん、世界のバスケ見てるとほぼそれですね。
あ、そうなんだ、もうトレンドになってるんだちゃんと、
うん、
なるほど、いやすごいな、ついに日本が 3x3 で先頭に立ったね。
うん、
すごい、
アンダーだろうがなんだろうがトップはトップ、すごいことになります。
いや、しかもアンダーカテゴリーでさ、今まで我々話しててもさ、
はい、
アンダーの下の方は結構ね世界でも食い込むけど上の方行ったらダメだよねっていう話をしたことあるじゃない。
はいはいはい、はい、
それアンダー23で取るってすごない？
そうですね、
うん、
なんていうか相手の選手を見てると、
うん、
まあ巨体っていう、例えばオーストラリアとかロシアとか、
うんうん、
まあ、全員100、まあ、例えば185とか190ぐらいあって、
うん、
スリーもゴール下も全員できるみたいな、そういう感じの人たちの集まりなので、
うんうんうん、
ぱっと見どう考えても日本の方が小粒で、
うん、
もうこりゃもう勝てないでしょうと。
そんなに差があるの？
うん、見ててこうリードしてる場面があったとしても、
うん、
やっぱりこの狭いコートの中だとスピード生かすって言ってもね、
うんうん、
っていうところもあるので、
うん
うん、やっぱ最終的にはいい試合しても高さに屈してしまうんじゃないかっていう雰囲気を最初は感じてしまうんですけども、
うんうん、
それがちゃんと最後まで持つんですよね、日本がそのスピードで相手を翻弄するところとか、
うん、なるほど、
ちょっとでも離れたらもうなんていうんだ、ブロックされない距離と判断した瞬間打っちゃってそれがまた入ったりするもんだから、
うん、うん、
うん、まあそういうところが23においては通用したってことですね。
なるほど、
フルだと、うん、フルだとまたそこがちょっと違うのかどうかってところなんですけど、どのぐらい差があるのかもね、
うん、
ちょっとわからないですが、
うん、
うん、
素晴らしい。出だしはどうだったの？リードされることなくずっと日本がリードしてそのまま行っちゃった感じ？
すみません、これ一部分ずつをこうつまんでみただけなんで、あんまり実はその展開見えてないんですけ
ど。なるほど、これはでも放送してほしいよね。
そうですね、見れたはずなんですよね、何らかの形で。よくライブやってるじゃないですか、インスタとかいろいろ、
フィーバーでもやってるよね。
そうですね、多分それで見れるんじゃないかと思うんですよね、
うんうん、
私も見るべきだったなと思うんですけど。
いや ちょっと会ったことすら知らなかったバストラ、
うん、探せば今でも見れるような気もしますね。
あー、そうなんだ、
うん、
ちょっとこれはね、リスナーさんも皆さん一緒に、僕も含めて一緒にこう拝見したいところですよね、
うん、実際テレビかなんかでも、うん、空港かなんかにこう凱旋帰国してる瞬間かなんかは映ったりしてるのを見ましたけどね。もうちょっと騒がれてもってとこですね。
うん、そうやで、
うん、
あ、素晴らしいニュースやね。
はい、
うん、また大きくなかったっていうところはね。
そうですね、うん、
なんかこうバスケットプレイヤーの子供たちとか、まあ、まあ大人も含めですけど、
うん、
なんかこうバスケってでっかいやつが勝つんでしょみたいな、ちょっとあるじゃない、
うん、そうですね、
うん、そこを覆してくれるようなこういう痛快なゲーム、痛快な選手大好きだな、うん、
ですね、
うん、
うん、
いいニュース、これは僕もチェックしたいと思います。ありがとうございます。
あ、はい、
うん、
あとは、うん、NBA のジャパンゲームですね。
はい、これはもう何十年ぶりでしょ、うん、
そうですね、ただプレシーズンマッチってこともあったし、うんうんうん、あの最初にチケット先行売り上げ先行でこう販売するときに、うん、まあ、私も申し込みはしたものの抽選で外れたんですよね、
うん
うん、でただその外れた後に、うん、結局ハーデンとか来ないとか、
うん、
当時はあのラプターズの方にカワイ・レナードがいたわけですけど、それもこう、うんうん、他行っちゃうとかいうことで、
うん、
結局有名な選手来ないんじゃんと思って、
うんうんうん、
もうその後追うのをやめてしまってたんですよね。
なるほど、
うん、そしたら直前になってハーデン来るは何やだって話になって、
うん
うん、まあ、いざ周りといろいろ話をしてみたら行ってないのは俺だけじゃんみたいな状況になっちゃって、
おー、そうなんや、
なんだみんな行ってんじゃんっていう、
うん、
かなり、まあ、知り合いの人は、
うん、
バスケ関係のつながりある人はほぼほとんどの人が見に行ってるだようで、どっちかの方は、
うん
うんうん、そうだから動画とか見ててもハーデンのあのステップバック3とかいっぱい上がってきてて、
ハーデンステップってやつね。
そうですね、ハーデンステップですよね、
うん、
初戦なんかはハーデンがなんと34点取ったらしいんですよ。
見たいね、
うん、ウエストブルックがあと13点の6アシストか、
うん
うん、初日がね2万348人だったそうで、
すげえな。
それでも平日だったからなのかわからないですけど、
うん、
前代未聞の当日値下げの当日販売っていうのがあったらしいです
。ああ、そうなんや。
それはまずいだろうと思いますけどね。
そうだな、だってアメリカの大きいアリーナって5万人入るんやろ。
ああ
、じゃあもう半分のガラガラみたいなことになるもんね、そんだけ入っても、うん、
だわざわざ2試合のために、うん、あの呼んでるっていうのがあるからチケットもプレミア化して、
うん、
それで引いて買わなかった人もいるんだと思うんですけど、私も実はその日本代表戦を見に埼玉アリーナ行った時に、
うん、
あの今後のために、
うん、
あの2階席以外の3階席とか4階席とかあるんでね、今後のためにどのぐらいの見えなのかちょっと確認しようと思っていろいろ見てきたんですよ。
ほうほう。
そしたら4階席なんかもう怖すぎて高くて、
高くて怖いの、それ意外、
上の方で高いから、
うん、
私高所恐怖症なんで、
うん、
もう吸い込まれそうで落っこちそうなんですよ。もう
ちょっと待って、別にそんな急斜面に席が作ってあるわけじゃないんでしょ。
急斜面じゃないですけど、
うん、
でも、
うん、
4階席なんかは、
うん、
こうなんていうの、縦列が少ないので、
うん、
もう4列か5列ぐらいしかなくて、
うんうんうんうん、
でも壁に張り付いてるような感じで席がバーッとこう4階のとこにこう一部のところだけにこうくっついてる感じなんですけど、
なるほどなるほど、
吸い込まれそうなんですよ。
崖の上から見てるみたいな感じ。
そう、
うんうんうんうん、
怖くて、もう選手が見える見えないより何より怖いっつって、もうそっから見た写真だけ撮ったらもうすぐ行こうと思って私すぐそこから去っちゃったんですけど。
なるほど、
まあ、一応その背番号と選手の動きでまあなんとかその人って判断できるかなっていう感じで。
なるほど、
まあ、見えないことはねと、
あの本場アメリカのブースターみたいにこうオペラグラスみたいなのでは見なかったわけね。肉眼で見たわけね。
持っててないんだけど、もともとは2階席で見ることになってたんでね、アルゼンチン戦とか。
なるほど、うん、
そうで見に行った時にだから4階席とかはでも1万5千とか2万とかするもんですから、
う
ん、実際そういうのを知る意味で今後同じようなのがあった時に、
うん、
やっぱどのぐらい見えるか知っとこうと、
うん、
そこでこうそれだけの費用を払って見る価値があるかどうかこう判断しようと思っていろいろ見てきたんですけどね、やっぱりその2試合のために呼んでるから、プレミア化してすごい席高いんで、で夫婦2人で行ったらもう6万8万10万ってなっちゃうから、それとこ見える席で行くと、もう多いかなと思って行かなかったんですけど、しかもプレーシーズンじゃないですか。
ああそうやな、
まあでもさすがにね、そういう席を売ってるからっていうことで大人の事情が働いたのか、両方ともねハーデンはもうかなりたくさん出てたみたいですし、ウェストブルックもそうですしっていうことで、まあ見に行った方々は満足してたみたいですし、
なるほど。
あとグッズがすごかったですね。
へえー、そうなの。
あのですね、会場1時間前ぐらいから並んで、まあ、外となんか両方に売り場があったらしいんですけどね、売ってるものも違うとかで、ですけど、2時間半とか並んでやっと買えたんだけども、その2時間半並んでる間にいいなと思ってるものがどんどん売り切れてってとか、だけどあと並んでるとこにこれ売ってますよって看板があるんですけど、縦看板みたいな感じに、そこにもう売り切れてるものは売り切れってシールでも貼ればいいのに貼られてないから、それ買うつもりで2時間半並んだら結局もうなかったとか、
うそ、
あとはその売り場のテントみたいなところにも売り切れたら売り切れシールとか貼っとけばいいのに、レジのところであれはないこれはないとかって聞くと、あもうそれないですみたいな感じだったので、だからまあその、まあ、私直接は見てないですけど、そのフロアとかのね、飾り付けみたいなところとかは、まあそこそこ NBA の試合っぽく作られてたみたいなんですけど、やっぱそれ以外の飲食とか、まあそういう物品販売に関しては、まあかなりあの不便というか、あまり良くなかったという話は聞きましたね。まあ、B リーグみたいに毎週毎週やってるとね、少しずつ改善点が見えてきて、ちょっとずつ改善してって動けるんでしょうけど、まあ、今回は運営元も違いますしね。
そうやな、でもノウハウ積んで慣れてるはずやのにね。
ね、そこが予想以上に集まったってことなのか、ね、それともそのぐらい集まるだろうって分かってたのに、まあなんとかなるっしょぐらいの感じで、あるいはビジュアルを気にするあまり、そういった方にあまり力入れられなかったのかっていうことなのかもしれないですよね。
なるほど、いやでも行ってないにしては臨場感あふれるレポやねすごい行った人みたいになってるけど素晴らしい。
いやいや、あとは、演出として、あのまあ各チームのマスコットみたいなのがまた出てきたみたいなんですけど、まあ、海外から来てるからだと思うんですが、着ぐるみとはちょっと違う、こう、しぼむ中で膨らむやつなのかな、なんかそういうものだったっぽくて、まあ、その中に人が入ってるんですけど、
なるほど、
まあやっぱ演出が日本のただ可愛らしさを売るっていう、可愛らしさ愛嬌を売るっていうのとはちょっと違って、なんかゴールの片方のゴールの下のところから、向こう側のゴールの端の下にこう、なんて言うんだろう、あのボーリングのピンが当たってて、でマスコット自らがボールみたいになってシューンってこう向こうに吹っ飛んでって、自分がボーリングのボール代わりになってあのピンを倒すみたいな、そういうパフォーマンスとか
が、あ滑っていくやつ、
そうですそうですね、
あ見たことあるね、
そうですね、ああいうのとか、やっぱり NBA っぽいそういう演出とかで、やっぱハーフタイムとか、まあタイムアウト中にこうあまり退屈させないような、そういうところはすごくさすがだなっていう。
なるほど、
どっちが悪いっていうよりやっぱりその違いがあった方が面白いですからね。
そうやね、エンターテインメントに関わる人たちも見に行ってただろうね。
ですよね、
なるほど、
そうですね。私もだから前回来た時に、次来た時には絶対見に行こうと思ってたのに、結局今となっては行けばよかったなと思いつつ、当日実はバスケしてましたからね、
当日バスケ
して自分がバスケしてました、2日目の木曜日の時、あとは、これは本当に今日出たニュースですけど、 今日だか昨日だかね、あの馬場選手が、まあ、マーベリックスの方で、
そうね、
うん、プレシーズンに何試合か出てたんですけど、
うん、
今日テキサスレジェンズでしたっけね、
うん、
そっち入りを、
うん、
まあ、宣告というか、
うん、
まあ規定路線だって話ですけど、
え、何路線、
規定、もう元からそうなる流れだったらしいんですけどね。
あ、そうなんだ、
はい、
うんうんうん、
よっぽどものすごい活躍しない限りはほぼそうなるだろうっていう流れだったっぽいんですけど、あとはそっちで活躍してた時に何日間契約みたいな形になるのか、
うん
うん、誰かでインジュアリーとか入ってそこの時、うん、タイミングよく入れるのかってところなんだと思うんですけど、
うんうん
うん
うん、そのインジュアリーに入った人、入った場合に、
はい、
じゃあババーって言って呼ばれていける位置では活躍してほしいね、はい、なんとか。
そうですよね、
うん、
まあ誰、どのポジションが怪我するかですよね。
そうやな、
ヘッダーが怪我しても呼ばれるわけないってい
うのって
あるんでね。
うん、
うん、
そうだね。あのダンス見た？
見ましたよ、
ババ雄大のダンス、
はい、
うんうんうんうん、
まあ、ああいうところはやはりね、性格的なものというか、
うん、
こう言っても物おじしなき乗りもいいという。
そうだね、あれ何ダンス、あのトヨタの同じチームメイトのやってたダンスを、うん、同じことをやったんでしょ。
あ、そうだったんですか。
そうらしい、
そこまで私も、
うん、
へえ、
もう忘れていないよっていう、あのちょっとアメリカに行っても、
はい、
あのトヨタ時代のあのダンスをやりますよっていうことやったらしいよ。
なるほど、
うん、仲のいいチームメイトがやってたダンスをコピーしたらしい。誰だったか忘れたけど、
だからすんなりできたんですね。
そういうことみたいです、
うん、
うんうんうんうん、
まあ馬場の場合、こういろんなバスケのテレビ番組見てても、
うん、
こう話し方とか一つとっても非常にこう堂々としてて、
そうだね、
なんか緊張してないっていうか、
物おじしないというかね。
そうですね、うん、なんか昔で言うと巨人の松井みたいに、
うん、
なんか変にもうマイク慣れ、カメラ慣れしてるというか、
そうだね、
変な落ち着きぶりというか、
うんうんうん
うん、そういうところのメンタルっていうのがやはりそういう海外に向いてるんだろうなっていう感じはしますよね。
そうだね、
あの今例えば毎週月曜日でやってる、今年からは、うん、熱血バスケって番組になっちゃった、あの佐々木クリスが出てる番組あるんですけど、
はい、
あれなんかもこういろんなゲストの人が来るんですけど、
はい、
うん、正直ゲストによってこう番組の面白さが変わるんですよね。毎週出てると感じるんですけど、
うんうんうん、
やっぱりですね、馬場選手とか、あとブレックスの渡辺選手とか、
うんうんうん、
あの辺の喋れる選手が出てくる時と、
うん、
うん、刺されたときも、まあそうですねぐらいしか答えないような選手で、全然こう、
うん、
面白さが違うんですよ。違
うと。
そういうとこ含めて、あのプロの資質があるなという感じは非常にしますよね。
うん
うん
うん、なるほど。やっぱり選手もさ、バスケだけで終わんないからね。
そうですね、
これからのセカンドライフを考えると、やっぱり引退後に、うん、まあ解説とか、
はい、
何やろ、スポーツ評論家みたいな、あのバスケに限らず、うん、
はい、
あんなところに呼ばれようと思うと、やっぱりべしゃりは必要なんでしょうね。
そうですね、
うん、もっと活躍してほしいもんな、そういうシーンで、
うんうん、まあ、そこまでの教育をチームやリーグはするのは難しいかもしれないですけど。
そうでしょう、
うん、まあただね、
うん、
先輩を見習ってそういったところをやっていくとか、
うんうんうん
うん、積極的にね、いろいろと活動していくことによって変わる人も出てくるとは思うので。
そうよね、
うん、
うん、
まあここはこれから楽しみなところではありますよね、馬場選手。
そうだね、
うん、あとは渡辺選手とかどうなるんでしょうね、今またチームで戦ってるんだと思うんですけど。
うんうんうんうん、
うん、
渡辺選手どうなってるんだ
ね。八村選手はね、
うん、
まあ、プレシーズンマッチでスタメンにも結構
出てるんか、
うん
うん、
だからまあ悪くてもシックスマンぐらいでは当然出てくるだろうなっていうのがね、
うん
うん、まあなんとなくわかるんですけど。
そうやね、
ちょっと最近渡辺選手の話題が若干減って見えるので、
うん
うん、
渡辺選手といえば最近自伝本が出ましたね。
出ましたね。今日届く予定なんですけど、うちに。
おお、分かったね。
今日届く、本当は昨日だったんですけど、うん、まあ多分台風の関係で届くわけもなく、
うんうんうん、
今日もう一回アマゾンからメール来てて、今日お届け予定ですっていうのが来てました。
なるほどなるほど。
はい。
なんかその専用ウェブサイトといったらおかしいけど、
はい、
なんか自伝本のウェブサイトのタイトル、楽しむ心があれば人は成長できる、
うん、
好きを力にするとか書いてますけどね。
うん、
うん、渡辺裕太選手はちょっとこう知ってる人もいるかどうか分かんないですけど、これちょっと本とかに載ってないと思うけど、
はい、
実はすごくというかそんなに大きい選手じゃなかったんですよね、中3の時に。
ああ
、うん、
はいはいはい、それは聞きました ね。
ほんで北陸高校行って、うん、まあ断られ、
うん、
で能代工業も行ったようですね。
あ、能代も行ったんです
ね。うん、でそれも断られているようですよ。まあ、他にもなんかいろいろお父さんお母さんがバスケットをやってる人だったんで、いろいろ他にも行ったみたいなんですけど、まあ、当時はそんなに目立つこともなく、一応ね、うん、県選抜には入ってたんですけど、そんなに目立つこともなく興味持たれることもなかったようですね。
そっか、こう言っちゃなんだけど、お父さんお母さんの力があったとしても断られちゃうっていう感じのレベルだったってことなんですかね。
そういうことなんでしょうね。まず第一にこんな特別に大きくなかったようなので、まあいるよねっていう感じだったよね。
まあそんな人ばっかりだったらね、誰かが落ちるっていう風になっちゃったらそうなりますもんね。
それが今や2メートル6センチですか。
うん、
すごい伸びましたよね。
そうですね。
伸びたといえば、あの桜ヶ丘の富永選手って伸びてるんですかね。お父さん2メートル超えてるじゃないですか。
そうですね、本人はでも180ちょっととかですよね。
ちょっとなの、190あるでしょ今。
190あんの。え、知らなかったよそれは。
いや、ないのかな。むちゃくちゃ伸びてたと思いますけど。
ああ、じゃあ後で伸びる感じだったんですね。
そうなんじゃないかな。
185くらいの印象だったんですけど。
伸びてると思うんだけど。7月時点は乗ってでそうだね。ああ、7月時点で185ですね。
まあ高校3年でも終わっちゃってるから、まあ、
まあ、こっからそんな伸びないかな。2019年の7月時点で185やから、もう伸びないかな。
まあ、スコッティ・ピッペンがね、昔ね、大学に入ってから身長が10センチ近く伸びたら伸びないだって話は有名ですけど、まあさすがにね、ちょっとだから良くて190ってとこですよね、だからね。
そうやな、良くて190か、そうやな。
まあその辺のね、あれも気になるとこですし、あとはテーブス海選手なんかもね、どうなってくるかなというところでございますね。
そうね。
有望な選手はどんどん育ってきてると思うので、まあこれからまた半年以内とかにもどんどん面白い話が飛び込んでくるんじゃないかなと、ですね。
そうだね。
まあそんな中 B リーグ開幕してるんですけど、
はい。
ね、一つはですね、まあ、私が応援しているその栃木宇都宮ブレックスですけど、ちょっとこの前あのインターネットの方でもホームページの方でも、決算発表してて、もう箱がこれ以上なかなか大きくならない中で、3階席とかちょっと増設したりとかっていうのもあったらしいんですよ。
なるほど、すごい人気だね。
そうは言ってもそんな大きな売り上げにつながるかどうかっつったら、別だと思うんですけど、多分強いか、すごいこう客が間違いなく入るってカードの時だけそうしたとか、そんな感じなんじゃないかなとは思うんで、で売上高がなんと 114% ですね。売上が、1億ほど増加したっていう、年前よりも。
なるほど。
13億か、13億7073万6041、 営業利益が3,319万3,236円ですね。159% 営業利益も、う
ん、すごいやん。
3319万に対して昨年は2093万だったわけですから、まあ 1.5 倍超え、
うんうんうんうん、
でグッズがこれ 163.200万円ってなってるんで、
うん、
これは163.200万円っていうとどういうことになるんだこれ。
まあ、163万ちゃうの。
163万ってことですかこれ。
うんうんうん、
163.200万ですよ。
でも 3.2 でも小数点区切ってるから
ですよね。だから320万ってことですよね。だ1632万円ってことか。
やっぱでもそれぐらい売れてないとおかしいけど。
そうですね、1632万だ。
でも 163.2 万、163.200万円、え、おかしい。
そうです、この書き方って。
あ、この書き方がおかしいんだ。
そうですよね。でもこれ全部の方でそういう書き方してたんですよ。チケットが 433.900 万、うん、だ390万って意味だから4億3390万ってことか、チケットが。でグッズが1億6320万ってことかな。
うん、
そうすると売上高が13億だから、
その読み方で仮に小数点のけて、はい、163万円にならへん。
163.200万円、163.200万だから
163.200万ってそっちか。ああ
10200だから10200の2は20万ってことですよね。
いやー、オッケーオッケーオッケー。
だから320万、だから1億6320万円ってことですね、グッズが多分。
それぐらい。
なんでわざわざこの表記をするのか私には意味がわからないんですけど、たまにありますよね。
あれね、
わかりにくい。普通に1億何千とかって書くことがなんか悪いのかな、何なんだろうと思うんですけどね。
本当ね、
なんか業界用語的な表現の仕方という
か、ねえ、なんかちょっと俺にも分かりにくいな。200万1000万うん、なるほど、なんか分かりにくいな。うん、
うん、そうですね。まあ、うん、そういう売り上げっていう形で、
うん、
平均入場が4200名だそうですね。まあ、とにかく営業利益が 159%、 売上も114だから今のところは上昇してる、
うん、
っていうことですね。
間違いないね、
うん、
有料だね。
で、まあ、例えば5000人以上入るアリーナができたとして、
うん
うんうん、まあ、当然利用料は高いでしょうから、
うん、
まあ、5000人毎回入ってないと、
うんうんうんうん、
多分営業利益は下がっちゃったりするのかなっていうね、
うんうんうんうん、
営業利益というか純利益というかね、
うん、
そう、だから運営って本当に難しいんだろうなと思うし、
うん、
確かに。まあ、2年後だかなんかにできる、2年後だか3年後かなんかにできる沖縄のアリーナの方も、
うん、
もう完成図 その図面みたいなものとかは普通に発表されてて、
うん、おー、そうなんだ、
うん、あの海外のような、
うん、
あの周りにも施設をこういろいろ充実させた、
まあ、要するにバスケ専用アリーナ的なことでしょ。
そうなんですよね。
うん、素晴らしい。
それでこう周りと一体させて、
うん、
もう来てる間に他のことでも楽しめるような施設を、
うん、
複合施設みたいにするっていう流れになってるんですけどね、
うんうんうんうん、
まあ、海外のアリーナのような。
すげー、
はい、まあ、その辺もすごく楽しみなんですけど、ただ私ね、もともと沖縄の方で試合見てみたいっていうのがあったんで、
うんうん、
実際に行くとしたらどう行くのかなっていうのを見てみたんですよ、
うん、
場所とかももう具体的になってるんで、
うんうんうんうん、
まあ、沖縄っていうとその まあ、ユイレールっていうねモノレールみたいなの走ってるんですけど、
うんうんうんうん、
全然そこのエリアじゃないんですよ。
そうなの。
もう絶対車じゃないと無理な。もうそこのユイレールからじゃあバスで行けるかっつったら、
うん、
多分長距離バスかなんかで、
カ
ード時間だなんだとか行かないと行けないような場所にあるんですよね、うんうん、要は那覇市じゃなくて沖縄市、
うん
うん、だから結局向こうでレンタカー借りるか、
うん、
もうタクシーとかで行ったら多分えらい金取られちゃうし、
そう、
うん、あとは送迎バスみたいなところが、うん、そのアリーナからどっかの、
うん、
こう複合施設みたいなとショッピング複合施設みたいなところから出てるみたいなんですけど、
うんうんうんうん、
この複合施設のところに行くまでがまた那覇から行くのは大変なんですよ。誰かの車に便乗するか自分でレンタカー借りていくとかしないと、
うん、
なかなか県外の人はきつい。
なるほど。
だからこの辺どうなっていくのかっていう、うん、まあ、それができた時に、
うん、
車がない人っていうのは多分沖縄の場合は多分少ないとは思うんですけど、
うんうんうん
うん、そういう県外の人とか、うん、あとはちょっと車で自分で運転できないような方向けにね、
うん、
だって行けるような直行バスみたいなものが果たして出るのか出ないのかっていうところは非常に気になるところです。
うん、まあでも総合都市計画みたいなの沖縄県入れてるんじゃない？電車通すとかさ、まあ
うん、ただその辺に関しては発表がないんですよね。
そっか。どう？駐車場はその設計図みたいな見取り図にあんの？
それがちょっと怪しいみたいで、
要
するに、まあ、駐車場できたとしても、
うん、
その高速道路で行くところだから、
うんうんうん、
その高速に入る渋滞、高速渋滞というか何て言うんでしょうね、
うんうんうん、
間違いなくそれが起こると。
まあ、沖縄はね高速渋滞俺も捕まったことあるわ、
うん、そうですね、うん、だからまあそういういろんなまた課題っていうのが今後出てくるだろうと、
うん、
まあ、運営ができてしまえばね、お客さんが帰りにちょっと帰るのが遅くなるならないっていうのはまあ車で行かなきゃいけない地域はどこでもありがちなのでね、
うんうんうんうん、
もしかしたらそんなに重要視はしてないのかもしれませんけどね、
うん、
まあどっちかっていうと後回し、それよりも客が来るかどうかって方が大事だから、
うん
うん、まあそれはもうちょっと後の話になるのかなという気はしますけどね。
なるほど。
はい、
うん、
であとそうですね、今日あとすごくここのところここ 1週間2週間の間、まあ、SNS で話題になってるのが、
ほう、
横浜 B コルセアーズの田渡選手ですね、
うんうんうんうん、
なんとあの有名なテラスハウスという番組に出ると、
出ると、うんうんうん、
いうことで、
それ見ました。僕も SNS 経由して
これってね、うん、すごかったんですよね、反響がいろんな意味でね。
ああ、そう、それどツイートとか見てるわけ？
見てたら、
うん、どんなこと言ってる？
まあ、B コルファンの人は当然喜んでて応援してるんですけど、
うんうんうんうん、
まあそう一部の人たち、
うん、
っていうかもしかしたら結構こっちの批判してる人の方が多いのかな、まあ、チームとしてやっぱ弱い状況なので、
うんうんうん、
チームがこんな状況でしかもキャプテンの人がこんなことやってていいのみたいなね。でもそれはね練習サボってやってるわけじゃないし、
うん
うんまあ、私も実はテラスハウスってちゃんと見たことはないんですけど、
うんうんうん、
やっぱ住む家がそこになってるだけでみんなそれぞれがね、うん、別にそれぞれの仕事を持って、
うん、
してるから、
うん、
練習終わってケアとかその他個人練習も含めて帰る家がそこになるだけの話なのね。別にまあただ自分のプライベートの空間っていうのはね、
うん、
今までとは違うっていう意味でのストレスはもしかしたら抱えたりすることになるのかもしれないですけど、
うん
ですけど別にね、逆にその他のメンバーとかもいろんな方面で頑張ってる人たちがいるので、
そういうことなんですよ僕が思うのは、
うん、でそこで刺激を受けて、
うん、
逆人間的に成長する人も必ずいるっていう部分でね、
うん、
いいんじゃないかっていう声がむしろいっぱい出てきてるし、
そうですね、
そもそもそんな暇あったら練習しろって言ってる人は、
うん、
普通の営業で言えば売り上げ上がってねえんだから帰るんじゃねえよって言ってるのとそれ同じことなんでね、
うんうんうん
うん、だそれは違うでしょっていう意見がだんだんだんだんこう表に出てきて、
うんうん、
最終的には今擁護されてる側に流れ的にはなってきてるようなんですけどね。
いやー、モン吉がうまいこと言ったみたいに僕はこれはもう営業の一環やなと思ってて、
そうですね、
やっぱりこうバスケの選手が何でもいいメディアにやっぱもっと出ないといけないし、
うん、
でこれはねもう彼にとってはもう使命を、バスケ界の使命を負った重要な仕事やと僕は思いますよ。
そうですよね。
でフェアに見るともう一つね、こうテラスハウスとか見るときにちょっとね、僕は斜めの意地悪な見方をしすぎなんですけどやっぱりね、こうさも自然に喋ってる的な、
はい、
シーンってよく出てくるんですけど、あれね、よくよく僕考えるとカメラあるやんとか、これ誰が撮ってんのとか、
うん、
音声こんなとこ入るわけないのに、例えばザーザー雨が降ってるアイアイ傘を望遠みたいなんで抜くのは、まあ、ここまではいいでしょう、こっそり望遠で撮るでもね、はっきり声が聞こえんのよ。でこれはマイク仕込んどかないと入らないよねみたいなね、そんなところを僕は見てしまい、ちょっとテラスハウスとかね、はい、こういう系の番組はちょっと斜めに見ちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
ああ言わされてんなーっていう感じで見てしまうんですけど、
はいはいはい
はい、まあそれとは別にダーダリ選手、このテラスハウスはやっぱり本当にバスケット選手っていうのがメディアに出る珍しい機会だから、やっぱりねちょっと露出する以上頑張ってほしいなと思いますけどね。
まあお客さんを増やすのもスポンサー捕まえてくるのもある意味、ね、選手の仕事の一部ではあるわけです。
これを見て試合見に行こうかっていう選手もいるかもしれない、選手ちゃんはオーディエンスもいるかもしれない。
でそんな中で、
うんうん、
そんな話題が出た後の最初の試合が、うん、おとといの金曜日にですね、
おお繋がるね、うん、
しかも横浜の文化体育館っていう、
うん、
ところで、
うん、
しかも相手がディフェンス、今年チームを強化したら秋田っていうことで、
はい、
こんな中で負けたらまたブーブー言われるぞみたいなね、
うんうんうん、
雰囲気の中での、うん、ビーコル対秋田ノーズのハピネスだったんですけど、
うんうんうん、
なんとビーコルが75対60だったかな、勝ちまして、うん、
お
しかもその試合田渡選手34分出場の9点の12アシストの文句なしの MVP という、
12アシストすげえな。
いや僕持ってますよね、うん、こんだけ風当たりの強い中で、
うん、
明らかに秋田のが強いだろうって言われてるのに、そこをディフェンスでむしろ60点に抑えて勝った上に自分が MVP 取っちゃうっていうね、
すごいな、
これはねスター性持ち合わせてますよね。今のところちょっと台風とかの関係とかで試合数がねバラバラにあってますけど、
うん
うん、昨日とか一昨日、何日現在だこれ、金曜日の試合が終わったぐらいの現在の段階でアシスト数が、うん、平均アシスト数かな、うん、8.33 で田渡選手なんとトップ、
すげえ渋い、
うん、で2位がマブンガ選手で8、
うん、
田渡が 8.33、 マブンガが8、
うん
うん、あと大阪に、京都から大阪に移籍した伊藤選手も8、
うん、
だ同率2位と3位かなんかで、
うん、
で4位に富樫選手が 7.5 ぐらいで入ってるっていうことで、
お
出ますね、
持ってるね、
持ってます、
素晴らしい、
うん、これちょっとね面白いですね、
しかも相手が秋田やからね、
だからここ数ヶ月の間に、まあ、八村選手のフィーバーがあった頃ぐらいからってことかもしれないですけど、
うん、
いわゆるスポーツ番組、
うん、
あのいろんな箇所からシュートを何秒以内に全部決めるか決めないか
と
か、
はいはい、よく見るよね最近、
うん、まあ、ああいうのとかね、
うんうんうん、
すごいテレビ番組の露出が増えてきてる中で、
うん
うん、今度はこういう方面にまで出てきてね、
渡辺、うんうんうん、
選手が卒業したら今度また今度違う今度バスケの選手が一人入るとかね、
うんうんうん
う
ん、
そういうこう流れができてくるかもしれないですし、
そうやな、
うん、
うん、
ちなみにこれに対してまたインタビューを独自で答えてるんですけどね、田渡選手、
うんうんうん、
あの女性に対してどうなのかなんて話なんかもインタビューで答えてるんですよ、
うんうんうん、
うん、なんか好きな人なんでとことん何でもしてあげちゃうタイプらしいですよ、もう何でもやってあげちゃうって言ってました、インタビュー、あ
ーそうなんや、
はい、ああ見えて尽くすタイプらしいですよ、
なるほど、ああ見えてっていう感じじゃない、悪くないよね別に、
まあまあそうかもしれないですね、うん、割とあのインタビューとか答えると、
うん、
よくビーコの選手何人かでこう合同で、
うん、
こうイベントかなんかの時も、
うん、
ほとんど田渡選手が喋ってるんですよ、
うんうんうんうん、
だから意外とまあ俺が俺が的な雰囲気があるように見えるんですよ、
うんうんうん、なるほど、
うん、だけどっていうやっぱそういうところもちょっとこう外国の文化に親しんでる人っぽいですよね、うん、すごくアメリカってこう ね、アメリカに限らず海外っていうと女性に対する大事の仕方っていうのは、うん、日本の男性からするとオーバーに見えるぐらいすごいやるじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから女性にしてみたらもっと、ね、海外の人みたいにもっと来てほしいのにっていう部分があるところをこう積極的に行くわけですけど、
うん、
渡部選手もね、向こうでそうやって暮らしてきたかなか分かりませんけど、そういうところが随分あるよね、
うんうんうんうん、
まあどんなのか楽しみですけどね。
そうだな、
うん、
うんうんうん、どこやったっけ、大学行ってたのよ向こうで。
向こうの大学、京北出たって
ドミニカン大学カリフォルニア校で。
そうですね、私その時のね、向こうでスタメンで出てる試合の、ね、うん、動画を見たことあるんです
けど、おー、そうなの、
うん、あ、これすごいなと思いましたね。
ああそう、
うん、テーブスカイと同じぐらい、
うん、
やっぱスケールとしては、
うんうんうん
うん、すごいものを感じました。
なるほど。
でもともと海外に行く時の目標としてはやはり今度の東京オリンピックの時に日本代表として活躍するっていう目標を持って本来は向こうに行ったっていうのがあるので、
うんうんうん
うん、だから何もかも諦めたわけじゃないってことはインタビューに答えてましたけど、
うんうんうん
うん、ただそういう中で今年はね、そのキャプテンっていうビーボールの中のポジションも得て、
うん
うん、いろんな方面にこう自分を高めていくチャレンジをしているということですよね。
なるほど、
うん、まあ、この田渡選手3兄弟の一番下なんですよね。
おー、3男か。
そう、真ん中のお兄さんは今田渡修斗選手で三六冠デビュー、でもう一人田渡先生、一番のお兄さんが、うん、去年か一昨年まで確か埼玉ブロンコスとかなんかあの辺にいたんじゃなかったかな。お父さんは今でも東洋大京北の先生をしてらっしゃいますよね、バスケ部の。
バスケ部のね、田渡優さん、うん、
優さんですね、優か勝るか分かんないですけど、はい、まあ、いろんな選手が出てきて面白くなってきましたね。
そうやね、まあ、うん、幼い言い方かもしれへんけど、テラスハウスではモテてほしいよね、
ぜひ。そうですね、
うん、バスケファンとしては、
うん、
うん、
これでテラスハウスって言うとあのバスケのプロの選手、
うん、
そこから今度ビーコルってなるわけだから、
そうです、
すごい宣伝効果ですよこれ。
そうやと思うね、そっちやね、みんな批判してる人をぜひ聞いといて、
うん、そうですよね、
と思う。試合も勝ってるんだよっていうところをね。
そう、あの1試合目でね、うん、あれで勝っちゃったら、ね、本当すごいと思う。
すごいよ、相手飽きたですよ。
そうです、
うん、うん、いやいやいや、面白いね、話題は尽きないところでございますが、
そうですね、
ちょっとお互いにそろそろ出発しないといけない時間
になってしまいますね。
ありがとうございます。今日は47分26秒というところでございますが、
はい、あとこの前 の382回が、うん、ちょっと聞けないような状況になってて、うん、本当にすみませんでした。
申し訳ございませんでした。あと日付も間違えてたんだよね。
ああ、
ね、10月9日のに9月9日になってて、
あ、でもう聞けますんでぜひ聞いてください。
そういうことでございます、
はい、
大変ご迷惑をおかけしました。さて、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、皆さんも384回目のバスケットオークラジオ、岸とモン吉がお送りしました。皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
モン吉でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。